しい野菜と勇気を君に今僕がいるのが白川町というところなんですけども、
うん、
まあ本当中山間地なんですよね。標高700ぐらいあって、名古屋からだいたい車で1時間半か2時間弱ぐらいで、人口が毎年200人ぐらいずつこう減っていってる、
うん、
まあ増田レポートっていうなんか全国のそのこの人口の統計みたいなのを出したレポートがあるんですけど、
うん、
それによると岐阜県で一番最初に消滅するって言われてるぐらいに、
なるほど、
恐ろしい予言をされてる、
うん、
レポートがあるんですよ、
うん、知ってるよ、うん、
まあそんなところなんですけども、今割と移住者が結構増えていて、 I ターンの移住者が増えて、
うん、
まあ、NPO 法人の有機ハートネットっていうのがあってですね、
うん、
そこがちょっと呼び水になって結構新規就農者が入ってきている地域なんですよね、
うん、
まあ、久松さんの方のこの農家はもっと減っていいとかでいうところで言うと、全部のその里山っていうのがこれから生き残っていくのが無理だろうなっていうふうに思ってるんですよね、
うん、
実際ここ人減ってて、で集落営農がなんとかギリギリこの地域を維持しているというようなところなんですよ、
うん、
ただもうそこもあと10年もすればみんなもう70というか、まあ、80になっちゃうようなところなんですよね、
うん、
でもここでじゃあこの田んぼをどうやって維持していくか、またはこう維持本当に維持していかなきゃならないのかみたいな話を最近一緒になってちょっとしようっていうので、
うん、
なんか会議を持ったりしてるんですけども、
うん、
まあ何にも具体的な解決策はまだ一つも出てないんですけども、
うん、
大規模にこれから農業をやっていくっていう 大規模化が方やあればこういう生産性の低い中山間地みたいなのが、
うん、
まあ、消えていっていいかっていうとそういうわけではないと思うんですよね、
うん、
で久松さんも別にそういったことは言ってないと思うんですけども、
うん、
でまあ、なんか自分でいろいろ考えたときに自分のやってる農業って何なのかなみたいなのをさっきもお話ししたようなことですけど考えると、なんかもはやこう産業としての農業ではないのかなというふうに最近は割り切ったらなんかすごく気が楽になって、
うん、
まあ、産業じゃない形のここをまあ残していく形の農業をやっているというふうに今考えてるんですよ、
うん、
結局なんか同じ農業っていう枠で捉えると、
うん、
まあ、農水省の出すこう補助金の枠の中でこう割り振りを考えると、
うん、
ここってその効率悪いじゃないですか、
うん、
中山間地とか
って、うん、
自分は最近完全にそれはもう別にしちゃった方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね、
うん、
農水枠じゃなく、
うん、
何なのかな、なんか国土保全的な感じだと総務省とかなんですかね、まあ、省で分けるのが全てじゃないですか、
まあ、確かにその管轄がそこでは、まあ、ないしは、今の話で出た、産業としての農業というのは経産省の下に置いた方がいいかもしれないですよね。
ああ逆にそっちを経産省の方に、
うん、うん、で、あのおっしゃってることは非常に大事 でしかも、中山間地か平地かという二分には何の意味もないと思います、
はい、
うん、平地でも大規模にというかその今の文脈でいうその効率的な、土地利用型で言えばその機械設備をハイスペックにしていく競争にはついていけない地域もいっぱいあるし、うん、都市化が進んでるとかさ、
あ、はいはい、
集約が別な理由で進まないとかってことはいっぱいあるんで、その単に平らだからとかいう話って全然ないし、あと中山間地でも、うん、残っていくことに意味がある場所もあればそうでない場所もやっぱり明確にあると思うんですよ。だから、
うんうん、
一律になってる今みたいなその考え方というのはもう論外、それはもう食料増産という大きなミッションにそこに向くか向かないかも 何の議論もしないまま全部乗っけちゃったことのもうツケが今回ってきてるんで、それはもう論外なんだけれども、うん、縮小局面において、例えばですけども、コンパクトシティ化なんていうことができないような地域もあって、うん、その都市インフラも農業インフラももう、はい、あの集中投資していくしかないんだから、今のものを維持することはもう財政的にそもそもできないから、一定の切り分けをしなきゃいけないんだけど、うん、その時にもう土地も全部場所も移動してコンパクトシティ化していくみたいな考え方が都市機能のあり方としては一個あるじゃないですか、
うんうん、
でそういうことじゃなくって、むしろ山に戻っていくじゃないんだけど、もう本当に古くから人が住んでる、旧石器時代頃から住んでるような場所っていうのは、もともとは割と山の中に住んでいて、それが川沿いに里に降りていったような歴史的な経緯があるでしょ、うん、そういうところっていうのは自然災害も割と少なかったり、
うん、
豊かに暮らせる自然が、うん、そうですね、あの山の側にあったりするじゃないですか、まあ、乱暴な言い方してますけども、で、はい、そういうところはそこでも生きていけるような自給圏を作っていくっていうことが、例えば1000年単位ぐらいで考えた時の、重要な考え方かもしれないわけですよ、
うんうんうん、
そういう場所と本当に、そういう意味ではもう生きていくのも難しい、残してもしょうがない、偶然そこを切り開いてしまった中山間地もあるじゃないですか。でそれはもう全然、ね、前者と後者は全然違うわけですよね。で、今住んでいるところを残すことが善だっていう考えは一旦捨てないとはもういけないと思う、どの立場の人も。で、先日ですね、ある宮崎から来た友人がね、そのいやうちのいる地区は本当に違うんだ、本当に豊かな場所なんだって言うんだけど、わかるけどそれは大変美しい場所なんだけど、それを言い出したらもう絶対に合意形成はできないの で、
そ、 うです、ね、
それはダメじゃないですか、うん、でね、そのやっぱり大きな意味で本当にここに残っていくっていうことは何なのかっていうことをね、それぞれのポジションでもう議論するしかないんですよ、これは。ごく乱暴には中山間地はこうでって、僕はもうあえて中山間地の稲作はオワコンだとまで書いたんだけれども、それは
まさしく
そこを起爆剤に議論をしたいからであって、もちろんね、その
あ、もうそれはもう重々は分かってますよ。
でその中でじゃあ中山間地に残る意味というのは何なのか、中山間地だっていろいろあるし、
うん、
畑作と稲作でも違うし、ただはっきりしてることは、例えば 水田稲作というのはもう、公共インフラが絶対必要なもので、水利系のインフラというものがなければ存続はできない、基盤整備が今全ての田んぼの6割には基盤整備が入っている、でそれはもう、うん、耐用年数をほぼ迎えているわけなんで、どこをこう設備更新するかっていうことはもう喫緊の課題なわけであって、その時に今農地であるところを農地として全て維持するという考え方はもうそもそも通用しないわけですよね、うん、
はい、
じゃあなんとなく今過去の経緯としては作っちゃったけど、本当にここに農地がある意味、ここで農業、まあ、農の営みが行われる意味ってなんだろうっていうのは、産業としての農業じゃないっていうだけでは不十分じゃないですか、
まあ、おっしゃる通りで、はい、
でもねやっぱりそこに人が住み続けるのなら、じゃあ食べ物をですね、
うん、
その不便な場所まで遠くから持ってくんのかよっていうのはそれこそ非合理なので、
うんうん、
一定程度地元でその作れるようにしておいて、あまりお金が外に逃げないような自給圏を作っていくっていうのはエネルギーと食料については結構大事な観点じゃないですか、
うん、
はい、それを成立させるためにはどのぐらいの人口規模とどういう環境が必要なのか、岐阜だったらどういうあの条件がそれを許すのかっていうことを真剣に議論するっていうことが大事で、
うん
うん、どういう農業だったらば金になるから生き残れるとかいう話とは全然レベルの違う話だと僕は思う。
あ、なるほど。
でそれは自分たちで決めなきゃいけないことですよね。
まあ、とはいえでも、まあ、僕は移住者なので、うん、まあ、ここの土地はすごく気に入ってはいるんですけども、
うん、
やはりこう地元の人からすると、ね、先祖代々っていうようなものもあり、うん、離れがたいし、
うん、
じゃあなんかこれから先淘汰されていく土地もあり、残っていく場所もありっていうのであれば、みんな残っていく、自分のところは残っていくべきだっていうふうになると思うんですよ、
うん、
なんか本当に、まあ、みんなが消耗戦でどんどんどんどん脱落していくっていうのを 見てることしかできないのかなと思うと、
うん、
なんかこの先本当に、あ、石本さんだったかな、なんか X デーみたいなお話があったと思うんですけども、はいはい、あ、堀江さんとの対談だったかな、やっぱ本当にもう僕は今目の当たりにしてて、10年したら本当にこの今集落営農 の、 あの誰が続けられるだろうって、うん、で僕にも声かかるんだけど、僕はとてもできないですよって言って、なんかでもそれはなんかちょっと無責任なのかなというふうに今は思って、まあなんか自分にできることないかなというので、ちょっと来年田んぼを増やすことにしたんですけども、
お、
なんかまあちょっと始めたら分かるかなと思って、
いやだからその、うん、そういう議論が必要で、だから僕があの去年の本を書いた一つのモチベーションは、そういう議論をしないでですね、その、うん、大規模農業って言われてるものは誰がやっているかも知らずにただ批判する人たちとかがいるので、いやそうじゃなくって、うん、それは今のその、X デーがやってくることによるその担い手の負荷っていうのはどこも同じなわけであって、
うん、
そのいつ入手できるかわからない地域の田んぼをいつでも引き受けられるように人と設備を先行投資して待ってるような大規模農家がいっぱいいるわけですよ、
うんうん、
でそれを100ヘクタールの水稲農家って1億しか売り上げないんですよ、その そのオペレーションの負荷の重さとその地域の中での責任の重さに比して全然儲かるものではないわけですよね。
うん、
そこをどうして仲間だと思わないっていう怒りがあるわけ、俺の中に。同じ課題じゃないかっていう。
そうですね、まあ、規模感は違うけど向き合ってる問題は一緒ですよね。
うん、でそのじゃあ中山間地は美しいから補助金で守れって言ってたら本当にこの国が持つと思ってるのかっていうことじゃないですか。
そうなんですよ。
だからあのその目を覚まして、はい、本当にこの喫緊の課題をみんなで考えましょうっていうことを、まあ、一つのメッセージとして持ってるわけなんですよね。
うん、
で答えは僕も持ってないですよ、答えは持ってないけれども、はい、考えなきゃいけない論点っていうのはやっぱりいくつかもう明示的にあるじゃないですか、はい、でここはもういやその集落ごとに全然状況が違うような話だから、
うんうん、
で例えばねそのカウンターで言うとうちというのは高橋さんのに比べたら随分平らで交通の便もよくって、うん、土質もよくってすごいいい場所ですよ、いい場所なんだけれども、うん、だから、農家がひしめき合ってるかっていうと全くそうじゃなくって、
うん、
もう今20歳で言うと面積大きくできるのはそばやってる人だけで、
うん、
まあ、 あの田んぼもやってる人がそばもう畑でやるんだけれども、はい、あの空いたところはもう無理やり変なところでもその人たちが頑張ってそばをやってるだけで、あともうね数年経ったらどうなるかわからないんで、そのそばが空いていくともう耕作放棄地ばっかりになるんですよ。
ああそうなの、耕作放棄になっちゃうんですか。
耕作放棄でもその後やる人はいない。で僕もだからそういい条件のところをもっと借りたいなと思ってたし、そんな、うん、その全然ちゃんと栽培してないそばみたいなものをになんか負けてるようじゃダメだなと思ってたんだけれども、うん、今それを歯食いしばってその引き受けられるところを引き受けていてももう私の事業も承継できないし、
はいはい、
勇気という枠の中でやるにしてももっと機械化を進めて、効率よくできる形で、なんならまあ勇気から他のものに転換してもやっていけるようなもっと強い形態にならなきゃって思って、
うん、
もう返せるところは返し始めてるのね、僕も畑をいいとこ借りれるようになったから、はい、だから結局その土地という生産手段に対しての需要と供給というのはその地域の遠くからは来ないから、その地域の都市的な利用も含めた需給のバランスの中で決まってしまうから、岐阜の山奥と比べて条件がいいからといって茨城の平らな土地が全部効率よく使われるかというとそうではないじゃないですか。
あ、そうなんですね、うん、なんか勝手にめちゃくちゃいいと思ってました。それは
そんなことないんです。つまりその今の時代の農業経営に耐えうるような人材というのはそんなにたくさん潤沢にいるわけではないし、そういう人というのは他の仕事をやった方がいい仕事をするかもしれないので十分なプレイヤーがいてその物件が開くのを待っているような状況とはやっぱ違うわけですよね、
うん、
だからどこも一緒なの、 状況は。で、虫食い状に人がいなくなっていくっていう状況はうちのあたりでも全く一緒だし。
まあでも本当にこの間あのポケットマルシェの高橋さんが講演でお話ししてくれたんですけども、うん、まあもう人口が減っている以上、
うん、
人が減ることを嘆くのはやめようっていう言ってて、うん、まあいかにみんながこう幸せに生きれるかっていうのを目指していった方がいいみたいなような話されて、
うん、
まあそれはすごくやっぱりそうだなと思ったんですけども、やっぱりもうだから全部を維持していくことはおそらくもうできないから、
うん、
10年先かもしれないけど今からそこら辺話してデザインしていくようなことをしないと、
うん、
本当にただただ惨めにこうしぼんでって消えるっていうかお荷物みたいになっちゃう場所が増えそうな感じがしますね、
うん、
それに向けてね、でもどう話していったらいいのか分からないし、自分はなんか割とその土地の条件とかっていうよりは結局なんか人に依存してて面白い人だったりやる気のある人がいる地域は残るし、そうじゃない地域はなくなっていっちゃうのかなっていう気がしてるんですけども、
うんうん、でなんかそれが変わることもあるじゃないですか。やっぱりそれこそ移住者によって別な文脈が付与されていく地域ってあって、特に小さいところの方が、
うん
ね、人口はやっぱり30万人のところを変えるのっていうのは難しいけれども、ある程度寂れてしまった地方の町で人口1万2千人みたいなところで、あの数人の面白いグループが少しずつ町を変えていくみたいな例っていうのはやっぱり僕もいくつか見ていて、それはすごく面白いことなんで、で農業はやっぱり農家っていうのはそのコミュニティの中で重要な役割を果たしうるじゃないですか。食い物作ってるしね。例えば何か1個カフェっていうものができた時に、そこでやっぱり地元の野菜を使うっていうことの意味っていうのは、その野菜がもう総理農水大臣賞を取るものである必要は全然ないじゃないですか。
確かに、はい、
おいしいもので地元で取れることに意味があってみたいな、そういう、そういう農業の役割というのはその大きなゲームの中でのグローバル競争の中での農業の勝ち残り戦というのとは全然違う戦いなので、そうするとやっぱりそういう人たちとコミュニケーションが取れて一緒に何かができるという資質の方がずっとそういう小さいコミュニティの農家には求められている資質なので、そういうことをなんか見出していく。だからそのさっきおっしゃったその面白い人がいる地域って言ってるのは、そこがネットワークになってるってことじゃないですか。ここで面白いだけじゃなくてそこのつながりでっていう、それは僕もやっぱ見ていて、いい地域っていうのはそこの連携がありますよね。
そうですね。でね、まあ、一人面白い人がいるっていうよりはなんかネットワークとしてこう、そうそうそうそう、面白いのがあるみたいな。
でなんか面白いのはその例えば各分野一人いればいいんですよ。
ああ、それ僕もすごく思います。
面白い大工が一人いて、うん、面白い飲食店が一個あって面白い農家がいて、
はい、ああもう本当それは
ってことがあるじゃないですか。で田舎の方がそこはつながりやすいんで、
うん、
要するにこれなんかちょっと建物ちょっと作るってなったらあいつに頼めばいいって、もうあいつ一択だから、うん、そこは、うん、そういうのが本当にいいんですよ。その何か面白いことをしようとした時にネットで検索してみたいなとこから始まるような話ってうまくいくわけがないじゃない。
うーん本当そうですね。
あいつでいいんです。そいつはしかもさっきの農家がその大臣賞を取らなくていいのと一緒で、それは別に日本一腕のいい大工である必要なんか全くないわけですよ。
僕も以前から言ってるのはなんか、まあ、百姓という言葉があって、
うん、
結局なんか全部できるのが本当は最高ですけども、うん、やっぱりなかなか百姓になるのってすごい難しいというか、全部できるようになるのは大変だから、
うん、
なんかコミュニティとして役割をこう分担してコミュニティとしてこう強くなっていったらその方がなんかタフだし面白いんじゃないかなっていうので、うん、まあ、僕はこのバックの、ね、背景にもありますけど堆肥作りをやって、
うん、
でまあ一応こう町内の農家の分全員分を僕が作ろうみたいなつもりでやってるんですよ。
お
ただまあみんな別に使わなくてもいいやとか、
うん、
あの自然栽培だからいらないっていうので結局全員は使わないんですけど
面白い。
まあでもなんかそういう規模感でやっていこうっていうんで、堆肥作りとしては小規模なんですけども、うん、なんか地域資源を循環して、まあ、自立、この地域が自立できるぐらいな堆肥作りをしようとか、
うん、
でだから僕農地は少なくて今全部で野菜どうだろう3単4単ないぐらいしかやってないんですけども、
うん、
まあ片足はもう堆肥の方に置いて野菜をやってみたいな感じで、うん、でなんかそれぞれ面白いいろんな個性のある農家がこの地域はいるんで、
うん、
まあ、全体的に見るとすごい面白いなっていう地域になってるんですよね、
うん、それはしかもなんか育てていくものじゃないですか、もう与え所与のものとしているんじゃなくて、うん、やっぱりその面白い人っていうのをお互いに作り合っていくようなものだと思うので、
うーん、
自分も育つし相手も育っていくし、商売としてもやっぱり少しずつ大きくなっていくとかっていうことが、それが僕なんかはやっぱりあの本業としても都会に売る仕事をしちゃってたから、やっぱり地域での根付き方がやっぱりずっと弱かったのね。
あ、
でそこでやっぱり子供の PTA とかさ、はい、その地域の中でなんか面白いことやってるやつとかと知り合うようになって、ちょっとずつむしろ後からこう地元につてができてきて、で今だとやっぱりよそから連れてきた人をこう連れてく場所とかが何か所かあったりするから、そういうのがそういうなんか豊かな地元の世界に向けての窓を自分が開いてなかっただけなんですよね。
ああなるほど、まあ、それは僕はあの消防団とかにも入ってるんで、
うん、
結構まあ地元に全然消防団入んなきゃ知り合えなかったような、あのまあ、そういう世代も実はいるっていう、日中全然職人だからみんな見ないんですけど、
うん、
まあ、でもなんかそこら辺ともつながれて、
うん、
もうちょっとなんか地元の人に誇りを持ってほしいんですけども、
ね、うん、
それはあんまり感じられないのが残念なんだけど、
うん、
残っていけるような場所になりたいなっていう、まあ、でもイコールなんかどっかが多分消えてくんだろうなみたいなのは漠然と思ってますね。
確かに、うん、それはもうなんかなんつうの、いいと思うんですよ僕は。それは個人的な意見ね、
うん、
やっぱりこの国はその自分とこだけ生き残るのもまずい、あそこも生き残りたいって言ってるから、なんかみんなで生き残れる策ないって言って、うん、なんかその逃げてきてる部分がいっぱいあると思うんですよ
あ、日本らしいですよね、
なんか、うん、
はい、
でもそのお金誰が出すのってなった時に、
うん、
それ政府がとか言うけど、その政府のお金ってのは私たちのお金なのであ
、間違いないですね、はい、
それはもうなくなるでしょっていうことなんですよ、うん、その運営っていうことをやっぱりどうしても考えなきゃいけなくって、
うん、
そうするともう厳然と勝敗っていう言い方はあれだけど、うん、やっぱり残るところ残らないところ、残る人残らない人はもうあって、そこをタブーにするのは絶対にダメなんですよ。
ああそっか。いやなんか前半で久松さんって結局なんか難しさに楽しさを見出してる、なんかやっぱ楽しさなのかとか思ったけど、地域が楽しければ人が魅力的に思ってこう残るしっていうので、
うん、
全てにおいてなんかそういう楽しさみたいなのが見出せるかどうかっていうのが一番なんか本質的な魅力になるから、
うん、
自分たちが楽しいと思えるような場所になっていくしかないんだな。
そう、
なんか全部残んなきゃダメなのかなとかってちょっとぬるい考えがあって、あんまりこういう風な思考になってなかったんですけど、
いや、やっぱりだから僕ももしかしたらそういう学者なんかになったかもしれない道もあったから、
うんうん、
そしたらばこういう厳然としたやっぱり勝負みたいなものの、まあ仕方ない、それを受け入れるしかないみたいなことから逃げてしまったかもしれないんですよね。で、
うん、
苦手な経営っていうところに身を置いているからこそ、もうなんか能力とかじゃなくて運不運も含めてうまくいかないこともたくさんあるっていうのはもう事実じゃないですか、うん、それこそもう僕らの上位にある一つのもう真理だから、
はい、
そこからやっぱり目を背けるのは非常にまずいし、 例えばほら、ね、補助金引っ張ってくんの上手な人みたいな人っているじゃないですか、うん、僕はその人悪く言うつもりがないんだけど、
はい、
それは補助金ゲームがあって初めて生かされる資質だよねっていうか
、まあ、そうですね、うん、
それはもちろんそういう人がすごく役に立つ時もあるんだけど、あの自給権みたいな話になっていった時に、うん、お金をどれだけよそに出さないかみたいな生き方が必要とされるようなコミュニティにおいてはその人はあんまり役に立たないかもしれないじゃないですか。
そうですね、うん、結局それがないと維持できないような地域じゃないと、まあ、力を発揮できないというか、
うん、
結局その人が企業であればあるほどずっとそれに頼ってしまうということ
になりますもんね。確かにそうだね、うん、それはそういう僕もさ、あの自分のことで言えば、あの、チームをもうちょっと強くしなきゃいけなくって、あの図体以上の雇用をしなきゃいけなかったことがあって、よそに行って、うん、あの別な仕事を、何か例えばコンサル的な仕事とかね、
はい、
そういう仕事をして、まあそれはそれで自分にはすごくあの学びになったんだけど、そのお金を会社に入れるっていうことをしていた時期とかもあるんですけど、うん、それがなんか主になっていくと全然自分のやりたいことじゃないし、それって補助金ハンターと同じだよなみたいな感じにやっぱり思えて嫌になっちゃったことがあるんですよ、
はい、
嫌になるほどやってないんだけどさ、そのそんなことで嫌になってるうちはまだまだだと思うけど、でもこ、はい、俺は誰のためにこれやってるんだろうみたいな風になっちゃった時あるんですよね、
はい、
で帰ってきたら中のことやろうとするとやっぱ誰かの仕事を奪うことになって、中でそのスタッフは居場所がなくなってしまうみたいなこともあったんだけど、でもこれが現実だよなってもやっぱ思うからね、それは経営の体力として自分の会社は何人かしか食わせられなくって、
うん、
ということはもうしょうがない。
全て分かってるんですよね、その現実問題として、なんていうのかな、あの、まあ、それこそその中産階級は全部生き残れないとか、まあ、そういういろんな分かってるんだけど、なんか目を背けちゃダメなんだなみたいなのを、ザマスさんの本を読んだり話をするたびに、ああ分かってたのになんか見えないふりしてた、 見ないようにしてたなみたいなの、
うん、
いちいち気づかされますね。
いや自分もそこを一緒に考えたいというか、だからその、
うん、
安易な道に行っても解決にならないよっていうのはね、こう一個前提に作らないとみんな考えなくなるじゃないですか、
そうなんですよ。だからそこと向き合わない人が、まあ、僕もそうだったんですけど、久松さん怖いって言うんですよ。
まあなるほど、まあそうかまあまあまあ、そのあの、はい、もっと意地悪く、議論する時もあるので、それは普通に怖いと思いますけど
ああそうですね、はい、
つまり
その、まあ、でも言ってること同じだと思うんですけど
ね、うん、なんかなんだろう、そのある弱い、さっきのその、勇気のお花畑にいる話と一緒だけど、ある弱いロジックが一個あったとして、
うん、
そこをもうロジカルにもう潰してしまうことで本来目を向ける方向に目を向けようっていうことを乱暴にやるときもあるので、私は、は
い、いやだんだん本はよりそうなってきてるなと感じます
まあまあ確かに、いやその最近読んでくれたっていう小さくて強い農業を作るというのは、
はい、
やっぱりやりたいことをやるには強くなるしかねえじゃんっていうメッセージだったつもりなんだけど、
うんうんうん、
でそのどの立場でも強くなれるし、どの立場も自分のその美しさを守る術は あると思うよっていうつもりだったんだけど、それはやっぱり上手にもしかしたらかけていないのかもしれないんで、そのなんか目を背ける側の人を作ってしまっているという話を聞いて、これはいかんというふうに思ったこともあるんですよ
いや僕はどちらかというと、なんていうか、この他の2冊のなんか、なんていうんですか、副音声的なのが
ああなるほど、ああなるほど
小さくて強い農業を作るじゃないかなと思ってるんですよね。
ああ、それは初めて聞いた表現、うん、なるほど。まあでも確かにそうかもね、うん、
だからなんか久松さんもうこの本回収したいとかってこの間もおっしゃってて、
う
いやいや、これなくなっちゃったら久松さんただ怖い人になっちゃうからもうやめてと今は思いましたね。なんか、
うん、
結局まあ現実としてそうなんだけども、そのためになんか悲観的になるんじゃなくて、まあ小さくてもこういう戦略もあるし、自分もそうだったんだぞみたいな、
うん、もう
は非常にあの面白かったですね、まあ、むしろ一番好きな本かもしれない。
順番をその順番で読んでくださいっていうのがいいかもしれないですね
あ、それいいですね。なんかなんでかな、たまたま僕がそう読んだのも運命だったのかもしれないですけど、この順番で読んでよかったなっていう
あれはちなみにあれなんですよ、 まだ話してて大丈夫なんですか。
あ、大丈夫ですよ。
あの、はい、やっぱり教養新書じゃないですか、1冊目と3冊目は。
はい、
新潮新書、うん、公文社新書なんで、そのもう、うん、論として、農業論として学びたい人も読むわけですよ、
うんうんうん、
でそういう人が読むと2冊目ってのはもうちょっとエッセイ的に見えるっていうか、
うんうん、
なんで、
そうですね、
そういう好きな本のタイプのスタイルの違いっていうのもあって、
は
い、その新書でゴリゴリお勉強っていうタイプの人には2冊目は多分なんかエッセイじゃん
と思う。ああそうですね、うん、うん、
いやそんなこと知らねえよって思うんだけど、お前が買ったんだろうって話なんだけど
いやでもまあ本当にぜひあの
なんかでも中学生とか本当になんか、うん、図書室とかで中学生とかが手に取って、なんじゃこりゃって、農業って面白そうだってなったら嬉しいなって思ってますけどね。
ああそうですね、そういう本だと思います、
うん、
いやなんかあの書評じゃないんですけども、非常にあの面白かったです。読んでよかったなっていうか、こういう機会があったなければ多分読まなかったので、はい、ありがとうございました。
何よりです
、はい、まあ、もうちょっとだいぶ長くなっちゃったんで、そろそろ一旦終わろうと思うんですけど、僕実は今ちょっと雇用のこととかも、
うん、
まあ、悩んでるという、どう雇用したらいいのかとか、うん、結構リアルに考え出したら迷ってるとか悩んでるんですよ、
うんうんうんうん、
またちょっと今日はもう僕頭いっぱいなので仕切り直しでいつかまた久松さんにもうちょっと考えをまとまったら相談に乗ってもらいたいなと。
いや、まあ僕も常に考えてるテーマなんで、うん、今もあの採用のさなかなんだけど、別に自分の方が先輩って意味じゃなくて、なんか小さい農業の雇用をどう考えたらいいかっていうのは、
うん、
どれだけ話しても話していいテーマだと思いますよね。
はい、うん、あの2冊目も3冊目にもあったんですけど、久松さん あの書くこう、まあ、1日 その動きみたいなの
を
こう時系列で書いていくのがやっぱ自分もやってるんで、
うん、
すっごくあれを読むとなんか気持ちいいんですよね。ああこんな風に仕事が回ったら気持ちいいだろうなみたいなのを実践してるから、
うん、
まあ、そういう人材をどう作っていくっていうか、なんか自分がどうそういうのをこうちゃんと示していったんだろうなみたいな、うん、そこら辺をどうやってるのか、まあ、あとは僕はちょっと久松さんが雇用したい人物像とはだいぶ違うのをイメージしてるんで、自分にどうやって落とし込んでったらいいのかなみたいなのをすごく今考えてるところです。
難しいテーマですよね、本当に。もう、
はい、
自分もやっぱりその本まで書いておきながらやっぱりうまくいかないと本当に自信を失う、
うんうん
う
んうん、
俺はすごい嫌なやつなんじゃないかとかさ僕はすごく間違って人に接してるんじゃないかってやっぱり思わされる出来事は はい、あるし、
うん、
なんか途端に旬ってなって、旬となったらさ本なんか書けないからさ、はい、うん、全然克服、人が一生涯で雇用できる人数なんて本当に少ないですからね、大した PDCA 回ってないんですよね。
いや僕はなんかもう本当に自分一人でできる農業やろうと思って始めたんですけど、まあなんか気づいたらちょっとだいぶ遠くまで来ちゃって、うん、なんかもっとやりたいことやるには人が、誰か一緒にやる人が必要だなと思ってるんだけど、なんか自分なんぞが人を雇って大丈夫かとか、まあ、あと単純に経済的に冬寒すぎてここはちょっと厳しいところでどうしようかなとか、なんかそのために仕事を増やすのはやりたかったことじゃないんじゃないかとか、なんかわーっとこう考えると全然 踏み出せずに、まあ、いるんですけど、もうちょっとあの整理できたら、うん、はい、またあの相談させてください。
ぜひぜひやりましょう。
はい、ということでちょっと今日は、2部に分かれて久松さんのお話を、たっぷり聞かせてもらいました。じゃあ久松さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。面白かったですけど、まだ途中な感じがするんで、またぜひ読んでください。
はい、じゃあ終わります。さよなら。
さよなら。